TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
わーんこの
揺れてる二人でお届けしますもうおかしいよ何これさ伝わらないからさマイクの周りを、ね、
マイクの周りを飛んでるハエのような動きをしていました
はいはい
わーん
おかしいな
テンションがおかしい、
ね、今日ねテンションおかしいのよ多分
眠いんだよ
6月25日スタート225回目なんですが、はい、今日はですね、はい、私たち眠い
眠い
なんていうのも
朝練したから眠い
すごく偉くな私たち
部活みたいだよね今はちょっと思ったんだけど私も朝練とかしたことない
したことないのか
運動部とかじゃなかったから
そっかそっか
朝練とかないけどあ朝練ってこんな感じで朝練より全然遅かったけどね
遅かったけど
朝練ってさ、ね、何時からやんのだってさ学校の授業って8時半とかから始まるでしょ、うん、
でも7時過ぎぐらいから
やってたよ、ね、早くないみんな何時に起きて何時に行ってんの
どうなんだろう多分
だってもう暗い中で出るでしょ冬とか、うん、みんな
6時半
かわいそう
とかさそれ お弁当作っててお母さんがすごいよね
お母さん何時起きなの
5
時起きとかあでもお母さん5時に起きてたよね昔
すごくない
意味がよく分かんない勝手に行けよって感じ
お弁当作ってさ起こしてお弁当作って送り出さなきゃいけないわけで朝ご飯も作ってさ
でもさ
すごいよね
朝そんな早くから学校開けてる先生もかわいそうだなって
思ってあそうだよねだって部活のさ顧問の先生とかってあれさボランティアでしょ
そうお金
すごいよ、ね、
お賃金出てないらしいですからね
そうだよね今考えたらすごいよね
休日もよく考えたらさ、うん、部活やってる子って休みゼロ日なんだよねって思ってあれだってさ朝は朝練するでしょ、うん、でもちろん放課後も練習部活、うん、本番の部活があるわけじゃん、うん、で結構さ、うん、私は運動部じゃないから知らないけど帰るとことか見てると8時9時とかまで普通に余裕残ってんじゃん、
う
ん、
ああそう
だ、ね、帰りの時間だ電車乗る時間が9時ぐらいじゃないだから8時ぐらいまで多分学校に残ってるよね
るな
それぐらい多分残ってると思うんだけど
7時半8時ぐらいまでやって
たかこの間ちょうど帰り見て、うん、な女子高生たちがバリーボールをトス上げながら道端で危ねえなって思ってよほどトスに自信があるのか
すごいな
9時ぐらいだったから遅っって思ってこれで土日もだったらいつ勉強するんだそれはみんな勉強できねえわって思 う,
そ,
う, うそれはみんな授業中寝るわって思った
私高校の時は部活ともうやめ途中で辞めちゃったからなんかバイトしてたからな あれだったけど中学校の時とかはさ頑張ってたよな
部活してる子は偉い、
ね、
でもそれは勉強する暇ないって思った、うん無理
だよね。
それは
いやだってもうできないっしょ。やってて今日本当辛かったよね朝9時から、
ね、普通に眠い何にもなくても
ね、うん。
9時からでこんなに眠い。
そう遠いからさなんかもう
そうだよね。すいませんね私は遅刻してね。
あのねもっと私遅刻すると思ってた。あこれは1時間遅刻かと思って
一応起きてたんだけど乗り換えに失敗
そうなの通り過ぎて行きやがった
油断した乗り換え短すぎて普通にあもう過ぎてるあるある
またさあの何練習が終わった後のモーニングがね美味しかったよね
そうご飯食べて美味しかったね
全然足りないから2人で3人分食べてきたよ
ね、うん、モーニング2人なのに3人朝から元気いっぱいですない
やでもねちょっとこう、まあ、朝活だよねこれ
朝活、
うん、これも気持ちいいかもしれないでもちょっと辛いけど
多分夜早く寝なきゃいけない
そうだよね
夜更かししなければ朝活素晴らしいと思う、う
ん、いやでもね
てかね朝活にシフトしていくべきなんで夜はダメだよ
本当はね本当はそうだよね
朝やるべき、
うん、
頑張ろう、
まあ、じゃあちょっと今後も朝活で
行
きますか寝た、はい、それでは夢かな放送局スタートしますインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、
はい、
前半ですね、お便りをいただいてるので早速紹介をしたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 東京都にお住まいのみゆさん、女性の方ですね。
はい、ありがとうございます。
わんこさん、しおりさん、こんにちは。
こんにち は, にちは。
いつも番組を楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございま す,
と,
います。
ところで6月18日の大阪北部地震、
はい、
入りましたね。
ありました。
お二人のご家族やお知り合いの方々はご無事でしたか？
ご無事でした。
お、あ、よかった。わんこさんは特に奈良のご出身とのことなので、うん、お友達が震源地の近くにお住まいかもしれないですね。皆さんがご無事でありますようにということなんです
が、どうだった？
実家はどうだった？
実家奈良なんですけど、うん、奈良は相当揺れたは揺れた、
ね、やっぱりそうなんだ。
奈良の震度何だったか、なんか一番強いところで震度6弱だったらしくて。
奈良も、
うん、奈良は多分6まではいかなかった。5か4か、うん、でもそれでも大きかったからめちゃくちゃ揺れたって言ったんだけど、うん、でもね、奈良はあの阪神淡路大震災の時もですね、うん、はい、5ぐらいまでは行ったんだけど、震度5強ぐらいまで揺れてたけど、うん、意外と何にも崩れたりしない、
ね、
さすが大仏、さすが都
安定した土地。
そう、なんかね、台風とか、うん、地震とかすげえでかいのがあっても、なぜか奈良はね、うん、結構まあまあ無事っていう。
なんだろうね。
でもまあ昔の人はよく知ってた。地盤が多分硬いんじゃないかなって思ってる、ね、平たいし、山あるって言ってもすごい低い山しかないし、うん、建物もそんなに高い建物作らないようになってるから、う
ん、あ、山多いけどさ、なんか火山っていうイメージでもないよね。だからやっぱりこう、うん、
なだらかな、あの山っていうか丘なんだよ基本的に。
なんかそういう、こうさ、都は逆に守らなきゃいけないじゃん、外から、うん、だから安定した土地で、しかも攻められにくい場所っていうことで、やっぱよく考えて、
見晴らしがよく自然災害に遭いにくい場所って流れ流れてそこになったんだろうね、うん、
都すげえな。
都すげえ、都最強説そしてそこに大仏を建てるって。
さすがだね。
大仏守られてるから。
そうだよね、
大仏パワーだから。
そうするとさ、そうだ、大仏のパワーということになるじゃん。
そう、そういうことになる、うん、
そういう手でいける。
後付け。奈良は無事でした、うん、ただ大阪はやっぱりね、すごい大変で、うん、今回の震源地が高槻だったのかな。
高槻って結構都市、
割とね、
栄えてるところ
中心部なんですよね、うん、大阪の北っていうのがそもそも結構中心部なんで、うん、なんかね、震源地が結構深い、深いっていうか、なんか人が密集してる地域だったっていうのもあって、
震源地そのものが都市、そうそう、都会というか
さ、都会だったから、うん、それで結構大打撃を受けたみたいで、亡くなられた方もね、いらっしゃるみたいなので、まだまだ。あと私の友達のお家でやっぱ震源地がすごい近い子がいて、その子は別に怪我とかはなくて、家とかは一応無事なんだけど、ライフラインがやっぱ止まっちゃって、一時期断水とかしてしまって、水が出てもなんか濁った水しか出ないみたいなので、あのお水はなんつーの、給水車みたいなの
に
もらいに行かなきゃいけないから、ちょっと不便。あと夜とかも割とまだ揺れるから、ゆっくり寝れないみたいな。
なんかさ、今回ガスが結構復旧が遅れてみたいなことをニュースでやってて、
ガスもね、なんか危ないからね、うん、で建物が、まあ、老朽化っていうのもあって、ひびが入ってるところがすごく多かったらしくて、どこだったかな、大学かどっかで、その震源地にやっぱすごい近い大学、うん、でもう壁がバキバキになってるとことか、うん、柱が崩れちゃったりとかしてるとことかも結構あったらしくて、
なんかさ、確かに阪神淡路大震災あったけれども、うん、その大阪の市内で、うん、その地震が起きるっていうイメージがあんまりない。
そう、みんな油断してるけど、日本はどこで地震があってもおかしくない。
なんかちょいちょいさ、関東の方って、うん、あ、そうだ、前日にね、群馬で地震もあったりとかして、
あったあったあった、地震も入れましたし、
あんまり大阪地震みたいのはあんまり、
でもね、あの辺はね、うん、昔から言われてる、あの南海トラフっていう、なんか
プレートにかかってきてんの？
かかってきてる。あの辺一体全部なん、なんか和歌山、大阪、なんか関西網羅してるやべえプレートがあって、でそれがいつか爆発というか、なんかすごい大地震を引き起こすっていうのはもう何十年前から言われてることのね、うん、でもただそれは明日かもしれないし、今日かもしれないし、何百年後かもしれない。地球規模で見ると分かんないわけよ。地球規模ではほんの数ミリのズレが、うん、あの私たちにとって生きてる間になるかどうかみたいな感じだから、正直地震 とか火山もそうですけど ね、うん、そうだよね。昔火山って思われたやつが噴火してたりする
っていう。だって富士山もね旧火山でしょ、うん、どうなるか分からない
ね。旧火山とか死火山とか昔死火山ってあったじゃない、うん、今は死火山って言わなくなったらしくて、
そうなの、
死んだと思われていた火山が噴火したりしたの、うん、何山だったかな、なんかが割と最近噴火した山があって、うん、それはもう
死火山って言われてたんだ。
死火山って言われてた山だったんだけど、うん、なんかその地球規模で見ると何万年に1回噴火するみたいな感じだと、私たち人間なんてたった100年生きるかどうかで、ね、歴代遡っても何百年ぐらいまでしか記録って残らないじゃない、うんうん、その記録の中で一度も噴火してなかったらもうこの火山は死んでるって思うのは考え方が甘いっていう。
そうだよね、
何百万年のサイクルで噴火するやつだっているって、うんうん、って思うと、うん、どの山だって、なんか私もね奈良の山はね火山じゃないとか言ったけど、うん、あいつらもいつ爆発するか分かんない、
分かんないよね。丘と思いきや
思いきやなんかの拍子に、だって火山ってさ、うん、あの地表を流れてるマグマが漏れてくるっていうんだけど、うんうんうだね、なんかの拍子にそれこそこういう大きい地震とかあった時にちょっとずつずれて、うんうん、ずれていくことでずれが生じることによって、うん、それが火山になること。
そうだよね、飛び出し口をさこう探して
そうそうそう出てくる可能性もある
よね。そうだよね、そこになるかもしれないもんね。
人間の考え方はちっぽけだっていう、うん、
そうだね。
だからそういう思い込みとかでここは大丈夫とか思わない方がいいと思うので、今回はね、うん、あの関西でまだまだちょっとね、うん、ちょっと避難生活とかされてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
そうだね、
それはでも油断せずにその該当の地域以外の方も今一度防災っていう観点を見直した方がいいんじゃないかなと、
うんうん、そうですね。今後も余震が続くでしょうし、そうだね、うん、群馬でも地震が起きたばかり、首都圏直下型地震も心配です、うん、で震災から日が経つとどうしても危機感が薄れてしまいますが、うん、今回の地震を機に改めて防災セットをきちんと準備せねばと思っています。
はい、
はい、お二人は災害に備えて普段から何か準備していますかということでお便りいただきました。そうね、東日本大震災があった時には、うんうん、一応こう荷物タオルとか食料とかちょっとしたものを詰めて置いといたんだけど、やっぱりこう日が経つと食べ物の賞味期限とかもあるから、
私もあの時乾パンとか買ったけど、うん、全部切れたんでこの間もりもり食べましたね。
食べちゃってその後ちょっとねいろいろちょっと邪魔だなとか思って片付けちゃったりとか
補充しなきゃいけないよね、うん、お水も買い置き2箱ぐらいあったんだけど、うん、この間切れたんで全部料理とかに使ってしまったんで、お水も買っておかねば。
そうだよね、やっぱ用意しておかないとだよね。
水と食料何日分あればいいんだけど、とりあえず3日、
3日じゃない、3日
あればとりあえず物資が届くみたいな説があったよね、うん、
とりあえず自力で3日、
自力でその家族3日生きれる分の食料と水があれば、うん、まあそれをちょっとずつ小分けにして1週間ぐらいはしのげるわけよ。
うん、そうだよね。
あと意外とトイレとかのやつ、
あトイレ
止まっちゃうと大変だから、だからまあ水を貯めておくことと、うん、だから別にあの飲料水じゃなくても水道水でも空っぽのでっかいペットボトルに貯めておいておくといいとか、となんか最近は簡易トイレみたいなのもあるから、
うん、うち確かに実家夜なんか大きい桶みたいな、うん、あのお風呂の湯船とは別に大きい桶みたいのに
貯めてた、
母親が貯めてて、なんかなんだろうと思ってたけど、
賢い、
もしかしたらそういうことで貯めてたのかもしれない、
防災用かもね、
かもしれないね。それか、まあ、洗濯用に、まあ、そうだよね、使わなければそれ洗濯の方にね、うん、
別に
入れればいい
ことで、他に使えばいいわけで、
うん、
だからまあ水はね、
そうなんだよね。なんか私も防災セットちょっと調べてみたりとかして、
防災セット売ったりもしてますけどね、うん、なんかリュックの中に必要最低限になんか救急セットみたいなのも入ってたり、
ね、
食料とかも入ったり、
結構ね高いのかなと思ってたけど、今ねいろいろ
やっぱり防災ブームというか、うん、東日本大震災以降からやっぱちょっと見直されるようになって、いろんなね、そういうグッズみたいなのが出てますけど、
なんかね女性向けのものとか、うん、あの本当に、まあ、食料が入ってない簡易的なものから、
あー、なるほどね、
それこそこ
う食料以外のもの、
以外のものがもう充電、手回しで充電ができるようなものとか、うんうん、そこまで入ってくるとちょっと高くなるけど、
なんか私の中では大体 1,2、うん、万が相場かなって思うんだけど、うん、リュック含めてどれぐらいのがあるのか、 それぐらいのがやっぱ多いのかしら、うん、
大体1万円前後が多いかな、
うん、やっぱそうよね、うん、大体人それしようと思うとそうよね、
多分食料は食料だけのさそういうものがあると思うから、あるある、それは定期的に買い替えて、うんうん、大元になるその タオルとかさ、その電え ライトとか、うん、
懐中電灯とかね、
懐中電灯とかね、
意外と使おうとした時に電池切れてたりとか、
うん、あ、そうだね、
あるから定期的に見直しといた方がいいんだよね、うん
うん、いいかもしれないね。
いろんなセットがありますので、うん、皆さんもぜひねこの機会に、ね、あとなんか東京都が出してる防災ブックっていうのを各家庭に配られているんですけども、うんうん、あれがね東京以外にも一応マップがついてるからそれが東京だから東京防災ブックになってるんだけど、うん、その他の防災の基礎知識はそのまんまで、あれ PDF 版で無料で Kindle とかで、
そうなんだ、
あの電子書籍で無料で配布されてますので、よかったら東京以外の地域の方も、うん、一遍見て目を通しておくと、ね、なんかあ防災時こういう風にしたらいいんだなとか、うん、緊急時こうした方がいいですよとか、こういうところが実は危ないとかいうのが書かれてたりするので、ちょっとチェックしてみたらいいかな。
ちょっとでも目を通しておけば何かあった時にちょっと思い出すかもしれない
か、知らないよりかは一回目を通しておくと思い出せることがありますので、これを機会にね、防災の日とかもありますけども、ね、この機会に、うん、なんかいつ何があっても、ね、この国は本当に、ね、地震がめちゃめちゃ多い、
だってここ本当に、ね、地震こう頻発して起きてるから、
みんなちょっと慣れすぎてると思うけど、うん、震度3以上の地震はあの外人からしたら阿鼻叫喚らしいから、あのだから
あでも外国人の人パニックになったって、
そう
言ってたね。
震度3以上の地震ってめったにないから、うん、3だとさ私たちさ、
うん、
あちょっと揺れてんなみたいな、うん、おまあまあまあまあ、お長いな長いなみたいなぐらい、
4超えると結構来るけど、
4超えると来るけど、うん、でも4ぐらいじゃまだ普通でしょ、まだ、うん、収まったらおーおーおーおーみたいな、今回5超えて6弱じゃん、でも普通にみんな会社行ったって聞いてたら必勝期かって思う、さすがに5超えたら会社休もうってか、会社も来るなって言えよって思って、
うん、とりあえず命を大事にだよね、
電車止まってんじゃんって、5超えると止まるでしょ電車、だからもうそこまでしていかなくていいんじゃないかなって思いました。だから皆さんもね、うん、あの仕事お仕事大事ですけれども、うん、そういう時は身の安全を第一に、
安全を第、
ね、はい、考えて、あの
命が第一です、
会社が何と言おうとその日生きればその日、うん、何とでもなりますんで、
うん、
はい、
ね、
またね、なんかそういう余計な人が行くことによって一番大事な医療機関の人とかが道が混んでいけないみたいな話とかも聞いてますので、余分な混雑、また帰宅困難を招かないように、う
ん、はい
はい、安全に気をつけて私たちもね過ごしていきたいと思います。
はい、じゃあみゆさんお便りありがとうございました。ありがとうございます。夢かの放送局後半もまだまだ続きます。